6. 議案に対する質疑。今定例会に提出された議案について質疑したものです。議案質疑は7月9日および8月6日に、発議案質疑は7月10日に行われました。清風会鈴木和美、議案第1号第10号について質問。子ども誰でも通園制度にどのような意義を持ち取り組んでいくのか伺う。
答え、地域子育て部長、すべての子どもの育ちの応援と良質な生育環境の整備を目的としており、保育所等に通っていない子どもが新たに施設を利用できる制度であることから非常に意義がある。
質問。先行実施する浜町保育園で設定した定員10名は適切か、寮の見込みの算出はしたのか伺う。
答え、地域子育て部長、寮の見込みの算出は実施しており、今回整備が可能な施設として浜町保育園を選定した。
質問。通園制度で医療的ケア児を受け入れる際の具体的な手続きを伺う。
答え、地域子育て部長、通常の保育所利用における医療的ケア児の入園手続きと同様、制度利用前に看護師等との面談や体験保育の結果を踏まえ、本市の健康保育研究協議会で受け入れの判断を行う。受け入れ可能となった場合、看護師等が児童の主治医より医療的ケアの方法や注意点の指示を受け、看護師の応援体制を整えた上で利用していただくことになる。
日本共産党、松崎幸。議案第1号について質問。なぜ今回の補正予算に市民生活のための予算を盛り込まなかったのか。
答え、企画財政部長。これまでも物価高騰の影響を受ける市民への支援を実施してきた。国からの交付金なども踏まえ、9月以降の補正予算への計上を検討したい。
議案第1号第10号について質問。子ども誰でも通園制度の実施において、保育園内の専用室での独立実施を基本とするよう基準の厳格化をすべきではないか。
答え、地域子育て部長。私立保育園等でも実施されると考えられる。さまざまな方法による実施で預け先を増やすべきだと考える。
質問。難しい保育だが、一般型は職員の半数は保育士資格が不要。これは問題がある。
答え、地域子育て部長。事前面談や親子登園等の実施により、保護者側と保育側双方の不安を解消し実施できると考える。
議案第16号について質問。今回も男性の副市長を選任、ジェンダー平等の観点から議論されたのか。
答え、市長。議論はないが、市長を補佐する立場に誰が適任なのか、私が責任を持って選んで提案をさせていただいた。
無所属、浜野太郎。議案第16号第17号について質問。新副市長と再任となる監査委員に対し、就任後に期待することは何か。
答え、市長。副市長については財政の面において冷静に将来に向けた議論の素材を出すこと、監査委員については市民に信頼される行政構築のために必要なあるべき姿を明確に指摘することを期待する。
無所属、三宅恵子。認定第3号について質問。官民連携方式のウォーター PPP の導入を国が2027年からの交付金の要件としたが、本市への民間活力の導入で市職員の技術力は低下しないのか。
答え、下水道部長。導入する範囲や施設を一部に限定し、技術を継承できる環境を残す必要があると考える。
無所属、朝倉美樹春。認定第2号について質問。私は医療センターは現地建て替えが良いと考えるが、 市長案は1000億円超の海老川上流地区への移転建て替えである。費用半額は病院支出との試算だが、現状経営支障が目標を下回った。対応を伺う。
答え、副病院局長。各種経営指標を改善するために新たな取り組みが必要である。
起床今中紀伊子。議案第1号第10号について質問。いわゆる子ども誰でも通園制度について、国が示す基準には従うべき基準と参酌すべき基準があるが、本市が国に準拠するとした理由を伺う。
答え、地域子育て部長。実施場所を保育所に限定していないことや、一時預かり事業一般型が上乗せ基準を設けていないことから、国に準拠することとした。
質問、本市の条例で設定する認可保育所等の0歳児1歳児の面積基準は本制度の3倍の広さを求めている。子どもたちの命を預かる事業のため、市独自で国基準に上乗せをして安全を確保すべきではないか。
答え、地域子育て部長。受け入れる子どもの数が減ってしまう恐れがあるため、国基準を準拠する。
質問、10月より実施する浜町保育園はすでに待機児童が出ているが、本事業のために専用室と保育士を確保し、定員も減らす。保育士確保が厳しい中、類似する一時預かり事業との合同実施は有効だと考えるが、制度上可能なのか伺う。
答え、地域子育て部長。国から示されておらず、現状判断ができない状況である。
市民民主連合、池澤道代、大沢貴則。議案第1号第10号について質問。子ども誰でも通園制度は10月から浜町保育園1園のみで実施だが、来年度以降はどのように実施していくのか。また障害児の受け入れや緊急に子どもを預けることへの対応は可能か。
答え、地域子育て部長。先行実施する中で把握した課題やニーズなどを参考に、私立事業者への制度詳細の説明や実施の意向を確認し、来年度以降の拡大について判断していく。また障害児は個々の事情に合わせて受け入れていくが、急に子どもを預けたい方への対応は難しい。
議案第1号について質問。定額減税補足給付金の補正額が大幅に増加した理由を伺う。
答え、税務部長。所得税の処理が年金ごとに分かれ、定額減税額が引ききれないなどの予算積算時には把握できなかった事例が多く見られたため、大幅に増加した。
質問、制度見直しに向け国へ提言を行うか。
答え、福祉サービス部長。今年度中核市市長会等を通じて国に対し提言したが、実務負担の大きさを踏まえ改めて制度の簡素化や直接執行を求める提言を行う。
公明党、松橋浩二。議案第1号について質問。新型コロナウイルス感染症定期予防接種の自己負担額が昨年度より倍増することで接種率が低下するのではないか。接種勧奨の施策は考えているのか。
答え、健康部長。接種動向に影響を与える要素は複数あり、感染状況等も重要な要素になると考える。接種勧奨の施策としては、個別通知で協力医療機関の一覧を送付する等、接種の検討に必要な情報を提供する。なお送付の際は、高齢者インフルエンザ定期予防接種の予診票と同封し、相乗効果で接種率向上につなげる。合わせて市広報や市ホームページで周知をするとともに、協力医療機関にポスター掲示を依頼する。
議案第12号について質問。無線設備が十数年ぶりに更新されるが、 今回導入する機器は現状の機器に比べて改善されるところはあるのか。
答え、消防局長。今回更新する無線設備は防水性能の向上、無線機器の小型化及び送信出力の向上がなされている。これにより通信距離が伸び、より広い範囲での通話が可能となり、より円滑な消防活動につながる。